こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。この時間はですね、だいたいたわいもないオープニングトークと称した話をしていたんですけれども毎回こうね、自分が私が好きな映画がどうだっただの、なんだのか、サッカーがどうだのっていう話をしていて、いい加減その種類の話はいいんじゃないかみたいなのもあるし、口も飽きてくるし、で話すことがないってなった時に、じゃあテーマを募集しようかっていうちょっと安易な結論を出しまして、コーナー化しましてですね、こう単語を送ってもらって、内山さんこれで1分お願いしますっていう謎のコーナーを作って1分話すっていうのをやったんですけど、だから今日に関して言えば、それをやるか花粉症の季節ですねっていう話をするかなんですけども打ち合わせの段階で花粉症って言った時に、スタッフの皆さんの顔がいや別にみたいな感じだったので、やりますか1分のやつ。ストップウォッチも渡されましたからね。これ初めてですよ、僕こうやってラジオで喋る時にストップウォッチを持ちながらやるっていうのは。使い方もさっき初めて教わりましたけども、60秒ね。ではいきます。ラジオネーム中で風引くさん、スタート。将棋。将棋ね。将棋60秒これで話すでしょ。まだ12秒だよ。将棋はあのね、ずっと流行ってますよね。将棋はもう途絶えることなくね。でもいつかは手を、あのルールを身につけて、あのやれるようになりたいけど、ルール全く知らない。もう何の知識もないですよ将棋、最初これ？将棋？あ、40秒、41秒。将棋？将棋と私で言うとですね、小さい頃は将棋じゃなくて、こうなんていうの、スゴロクみたいなのやるやつあるじゃん。こうカシャカシャってこうなんかやって、その駒の、あ、もう55秒だあーダメ、それを結構やっていた。はい、60秒。これ60秒っていうのはこれ謎の時間ね。短いようで長い、長いようで短い。ただこれテーマこれか、将棋か。まあもう一回やる。じゃあ次行ってみましょうか。はい、続いて今回は野球について話してみてください。ラジオネームなし、スタート。野球ね。野球はね、最近は全然見れてないんですけれども、小学生の頃はね、相当ファンでしたよ。巨人かな、なんでか分かんないけど巨人の試合をねテレビで見たりね、して、東京ドームに見に行ったこともありますよ、父に連れられてね。だからといって最近ルールとか変わってるらしいね。なんかこうキャッチャーにこうホームインするときにこうなんかあったらしいですよ。なんかあったんですよ。なんかチラッと見ましたよ。だからそういういろいろ変わ、だからね、僕が一番野球を見ていたのはガルベスとかが巨人にいた頃とか、高橋由伸もう監督でしょがルーキーとか、上原投手がルーキーとか、その時代一番見ていました。はい、ブーン謎だねこれ。これどうなんこう尺を気にしながら喋るっていうのを今まで一切やってこなかったですもんね。また次やるか全く未定ですが、あ、そうだ、このコーナー番組史上最高にメール来たらしいですよ、その期間と比べると。これでこんな安易なコーナーで、まあ、単語書いて送りゃいいわけだからね。しかもチョイス将棋と野球ってこうなんでしょうね、ねえ、もうよく分かりませんでした。すみません。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。 それではお便りを紹介します。ラジオネームコマさん、内山さんこんにちは。早く暖かくなってほしいなと思う今日この頃です。そろそろ暖かくなってきましたかね。さて内山さんはラジオでよくお酒の話をされていますよね。私はまだ未成年なのでもちろんお酒がどんなものかわからないのですが、成人したら飲んでみたいなと思いながら内山さんのお話を楽しく聞いています。私の両親は共にお酒を全く飲まず、時々お酒をいただくことがあってもすぐにこれ誰にあげようかという話になっているくらいです。あ、誰かからなんかお酒もらっても自分たちでは飲まずということですね。母親はしばしばお酒を適度に飲める人って人付き合いが、上手そうだし羨ましいと言っています。確かに飲みすぎなければ健康にも良いと聞くし、節度を守ってお酒を楽しめるようになれたら理想だと思います。内山さんはお酒をいつ頃から美味しいと思うようになられたのでしょうか。私もいろいろな意味で素敵な大人になれるように頑張りたいと思います。なんかいい子そうな人からメールが来ましたね。どうなんでしょうね。やばい、これケースバイケースって言ったら、これはもうね、世の話は全て終わってしまいますからね。これはキンクで、いわゆる普通オタのコーナーにおいて、人によるケースバイケースっていうのはキンクだと思いますよ。これね、63回目ですか、今日でこの番組。これ63回やってやっとね、たどり着きました。それを言っちゃおしまいだっていう話ですよね。まあそのね、あいな話とは別としても、お酒はまあ体に合う合わないっていうのがありますからね。試してみてダメならね、ダメでいいわけだし、人付き合いのために飲むっていうのもね、なんか良くないと思うんでね、無理して飲むのは。もう本当それは別問題としてあるとして、まあお酒といってもね、いろんな種類あるしね。ビール飲めなかったけど、苦くて飲めなかったけど、だんだん美味しいと思えるようになってきたみたいなのもよく聞きますけど、僕まあ二十歳になってビール飲んでみても、そんななんか苦みたいのあんまなかったような気がしますけどもね。コーヒーもずっとブラックで飲むし、でもビールって一口に言ってもですね、いろんなものがあるので、いわゆるビールとは別に白いやつとかね、ヒューガルデンみたいな、やつもあれば、ギネスとか、黒ビールもあるんでね、ほんとそれで、味全然違うんでね、ビールダメだなって思ってもいろいろ試してみる。まあ、だから、いろんな種類試してみて、まあ、合う合わないありつつ、これだってな、ハマったら、その、決まったお酒で掘っていくっていうのが、楽しいかなと思いますけどもね。そんなところかな。まあ、好みはね、最近、久々にお酒じゃないですけど、コールスローサラダ、あれはキャベツのサラダでしょうね。キャベツとマヨネーズとあとお酢とみたいなあえたやつ、あれ僕嫌いだなっていう子供の頃の認識でいて、で食べずに過ごしてきて、最近出てきてコールスローがもういろいろね食べられるようになってるだろうと思って食べたら、おえってなっちゃってダメだったっていうのがあったんですけど、なんでしょうね、好き嫌いって不思議ですよね。人と喋ってる時も天気の話と同じようなレベルの話だなと思いつつ、好き嫌いの話ってねしちゃいますよね。あとみょうがダメだな、パセリとかね。まあしょうがないしょうがない。続きまして、ラジオネームゆゆさん、埼玉県の方。こうきさん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私は結婚式場でアルバイトをしています。披露宴のスタッフを担当しているのですが、どの新郎新婦も時間をかけて考えた最高の披露宴に毎回違った感動があり、ドラマがあり、とてもやりがいのあるお仕事です。披露宴はこうきさんも経験があると思いますが、余興に参加されたことはありますか？ありませんね。余興って何ですか？披露宴とかでテントウムシのサンバを歌うベタなところで言うとやつですかね。ないなあ。頼まれたらどうしよう。何もできることないな。まあなんかね、あれいつかな、もう近々4月か5月か、高校の同級生の結婚式披露宴はね行く予定ですね。もう同世代、今年私は26になりますけれども、結婚しだす、まあ、30が見えてきてっていうのもありつつ、そういう時期なのかなと思いますが、まあ余興はもう無理としても、スピーチとかも難しそうですよね。笑いとか取りに行くと痛い目に遭いそうですよねここ落ちですよみたいな喋り方とかして、ささみたいななった時の これね、僕きついのが、例えばこうアニメとか出た時に打ち上げパーティーみたいなのやるんですけど、大体出演者挨拶っていうのがあってですね、一人一言なんか喋ってくださいってのがあるんですが、あれは基本何言っても受けないんですよね。これ受けないし、狙ったらもっとひどい目に遭うのでね、だからこうなんとなくつまらないことを並べ立てて、じゃあさよならみたいな感じで相続したと逃げるのがオチっていうね。あれはね、何言ったら正解なのかわからないし、あれなくしていいんじゃないかなと思うんだけど、やっぱりなんかこう監督なりスタッフの方代表して何人かは喋るし、出演者も結構何人ずつ喋るしっていうんでね。しかもみんなこうその後に行われるビンゴの方に心が行っていてですね、別に聞いてないみたいな状況もただ見られたりして、もうあれはもう本当にね、何とも言えないですね。だからこうね、良い感じをただこう正直に感想を伝えるっていうのがいいのかな。難しいですね。はい、というわけで、このような形で何でもいいので送ってみてください。引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。クールドッグプレス。こちらは毎回今話題になっている情報やトレンドをリスナーの皆さんに伝えていく大変軽薄なコーナーとなっております。それでは今週のクールドッグプレス、テーマはこちらです。いちご。いちごってこれ大丈夫？いちごが流行ってるっていうわけ？あ、でも3月に入ってそろそろいちごが旬のシーズンですって書いてありますね。近年はイチゴの種類も増え、一粒1000円クラスの高級イチゴが人気を集めるなど、定番のフルーツの中でも特に人気の高いイチゴ。そこで今夜は様々な旬のイチゴを食べ比べするラジオイチゴ狩りを開催したいと思います。と台本には書いてあります。と台本に書いてますね。さあ、今夜もプレゼンターはこちらの方です。
どうも、番組プロデューサーの内田です。
イチゴってどうなんですか、プロデューサー内田さん。
イチゴですか。イチゴはでも僕の中でも果物の中で一番こう人気。っていうですね。
あ、イチゴが一番好きなんですか。
イチゴ、あ、そうですね。もちろんですよ。イチゴが一番好きです。
え、ダジャレ言ったみたいな空気やめてください。
いやいや、ダジャレなんか言ってないですけど、うん、まあ、今回ですね、まあ、内山さんのこう、OL 化計画の、はい、春休みバージョンということで。
春休みイチゴってちょっとよくわかんないですけど。
春休みやっぱ旬だということですね。
あ、そうかそうか。
はいはいはい。まあ、女性もやっぱフルーツ好きなものってあげていくと、やっぱりイチゴ結構多いんじゃないかなって。
でもなんかこう、果物狩り、うん、はいはい、はい、やったことないんですけど。
あ、一回もですか。
うん。
まあ、各
幼稚園の時にした、さつまいも掘り、以来やってないと思いますよ、僕。
果物じゃなかったですね。
もうもはやね。
梨狩りとかもなく、
ブロー狩りとかもなく。練乳片手にやるんでしょ、いちご狩りって。
あ、そう
なんですよ。やったことないですよ。
あ、じゃあもう今日良かったですね。初めて行きますよ。
あれはだってそこの畑に行ってこう、醍醐味なんじゃないの、は
いはい、いやでもまあ想像力で補っていただいて、そこは。
あ、なるほど。
はいはいはい、はい。
音でね。
はいはい。ということで、まあ早速ですね、食べていただこうかなと思っておりまして、はい、一番最初は、まあちょっとベーシックなものというかですね、はい、まずはこちらですね。はい。とちおとめ。
あ、栃
木はいちごの生産量日本一ですからね。
そうなんだ。
で、ね、国内のシェアが
改めてこういちごを目の前にするとさ、いちごを食べてなんか喋るってこれすごいね。
もちろんもう抜群の食レポ。
通販のコーナーだけこれ。
いやいや、
あ、フォークで、
まあ、そう、フォークでね。まあ、とちおとめは一番こう有名ないちごかなと。
じゃあ食べましょうか。
どうぞどうぞ。
いただきます。
あ、ちなみに最近いちご食べられました？
いや、食べてないですね。
あ、じゃあ久々ということで。
スーパーで買おうかなと思ってやめました。
はい、うん、やめた理由が気になるので、食べましょうか。
いただきます。うん、美味しい。
はいはいはいはい、はい、
これこれっていう感じ。
はいはいはいはい。おなじみの。
うん。
もうちょっと。
いや、でも。いただきます。
はいはい。
うん。
うんうん。
美味しい。
美味しい。まあまあ、これ一応基準としていただいて、
うん、
一番こうベーシックなイチゴですので、
はいはい、
で、今回は番組的にはちょっとまあ、とちおとめはまあ、結構こう手に入りやすいものなんですけども、
うん、
今回ちょっとせっかくなんでですね、ちょっとお取り寄せをいくつかしてみましたので、うん、それを順番に召し上がっていただこうかなと思っております。
はいはい、
じゃあですね、とちおとめに続きましてですね、こちらです。あまお。博多
あ
まお。
あ、聞いたことありますね。あま
お。
これ粒が大きいやつでしょ？
大きいですね。
うん。
いちごの生産量国内第2の福岡が誇るブランド、あまお。赤い、丸い、大きい、うまいの頭文字と。
なんかさ、小学校とか中学校の時にこの手の生産量ベスト5みたいの覚えさせられた覚えありますよね。
は
い
は
い
は
い、
覚えましたね。
粒でかいっすね。とちおとめよりでかい、やっぱ。いただきます。
はい。
うん。おいしい。 美味しいね。いや、美味しいですよ。でも、フルーツって全部美味しくない？
まあ、美味しいにもいろいろあるじゃないですか。うん。こう、なんていうんですかね。もう本当に甘いのか。
みずみずしい。
水分。
いや、すごいみずみずしい。い
ちごの魅力って、僕の中では甘さと酸っぱさかなと思ってるんですけど、うんうん、で、多分それがどっちが勝つかによって、だいぶ変わってくると思うんですよ。
ああ。
もう一回ね、食べてね。
うん。バランス、ちょうどいい。
ちょうどいい。甘をちょうどいい。うん。ちなみに、とちおとめはどうでした？
いや、とちおとめも結構一緒。いや、一緒なわけないよね。
一緒なわけないよね。
じゃあ、ここでとちおとめもう一回食べてみようか。
あ、そうですね。
うん、美味しい美味しい。
うんうんうん。で？
いや、美味しいよ。
の、先を聞きたい。ね、二つ目。
とちおとめの方が、しっかりしてるかな。
それは身がですか？
なんかこう、甘おの方が、やわい感じがする。
あ、柔らかいってことで。ああ。
まあ、それは売れ具合によるのかな。
いやでも多分今日あの入荷したというか今日購入したものばかりなの で、
すごいです、
ね、多分これが一番食べ頃ってやつですね。
ああ、
いちごはもう結構あの食べ頃が大事なんで、あの、は
い、いちご食べ頃大事なんです
か？もう
俺だってバナナとか、
う
んうん、あの青いぐらいでいいんですよ。
あ、そうなんですか。
いわゆるスイートスポットっていうんですか、あの黒くなるやつ。
はいはいはい、はい、
あれでちょっと柔らかくなってのあんま好きじゃないです
か。ああ、なるほどなるほど。あれ、じゃあ緑色のいちご持ってくればよかった。
いやでもだから食べる時期
ちなみに、ちなみに、とちおとめが、これ一粒ですね、うん、ちょっとまあ単純計算したので若干誤差あると思うんですけど、一、うん、粒ですね、だいたい25円ぐらい。
お
で、さっきあの、同じっておっしゃってた甘おがですね、一粒159円なんで、まあ結構違う。
すごいね。
結構違う。
高いね。
高い。高いっていうかまあ、そうですね。まあそれなりの金額は。
まあでも粒でかいですもんね、甘お。
まあじゃあちょっと続いていきますか。
はい。
じゃあ続いてはですね、徳島県美山さん。美山はあの、眉に山とか
言ってますね。はいはいはい、聞いたことある。
はい、美山さんの、紅ほっぺ。
あ、これ知らないな。
紅ほっぺは全国各地で生産されてますが、その中でも特に評価が高いのはこの徳島県の美山さんだそうです。
へえ、これも結構やっぱ粒でかいですね。形としては、シルエット的にはとちおとめに似てるんだけれども、はいはい、一回り二回りでかいね。
大きいですね。
では、いただきます。うん。美味しい。
うん。
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 美味しい。
あれ、もういい加減気がつきそうだもんね。
え、美味しい。
甘いとか。
いや、甘い。
酸っぱいとか。
酸味もある。みずみずしい。
じゃあ、甘おと比べる。
これ、いちごは難しいよ、これ。いちごはこれ。
本当に。
どれも美味しいよ、普通に。
もちろん美味しいっていう割でも集めてますから。
うん。
甘おとなんかこう、差はな、差はないですか？
形が違う。
形が違う。うん、二つ目。
味？
味。
味はイチゴだなぁ。いや、これね、連続して食べてたらよくわかんないですよ。
あ、本当ですか？あ、じゃあ、ちなみに、じゃあこれも、じゃあ、これ食べ、一通り食べましたって食べ比べして、うん、見ないでこう、味だけ見てもわかんないって感じですか？
絶対わかんないです。これ絶対わかんないよ。
そうか。じゃあ、最後。
まだすごいね。
一応4種類ありますので、最後。これも同じく徳島県。ですね、
うん。
徳島県の、桜桃いちご。
はい。
どうぞどうぞ。
これもでかい。これが一番でかいかな。
アマオが一番でかいと思いますけどね。
粒
とし
ては。
うんうんうん。徳島県の、サナゴーチソンのみで作られているブランドいちご。
へぇ、
栽培農家はまだ数軒のみの珍しいいちごだそうです。
これじゃあ一番高そうじゃないですか？
そうですね。ちょっと食べていただいてね。
いただきまーす。うん。美味しい。
うん。
いや、これは、いや、いちごは難しい。いちごはさ、どれも美味しいよ。
甘さで、例えば 5段階とかにした場合に。
一緒だよ。一緒。
ちなみに、これ一粒おいくらだと思います？
いや、これは高いと見たね。甘おがいくらぐらいでしたっけ ?125 円
です、ね、?150
円
?159 円。
159円内田調べ、
内田調べ。割り算で調べました。うん、紅ほっぺが112円。
おぉ。
で、とちおとめが25円。
うん。これね、粒もでかいからね。
はいはいはい。
200円とかじゃん
?200 円。正解はですね、104円。
下がった。どうするこれ。
まあ、ちょっとざっくり計算なんで。どうですか、まあ、で、一応今、今日ご用意したいちごはですね、うん、以上になります。まあ、他にもいちごいっぱいあるんですけど。
いや、これじゃ食べた？
これがですね、なんと食べてないんですよ。
どれ食べたいですか？
じゃ本当ですか？食べていいんですか？
じゃ内山さんちょっとさ、あれしてみてよ。とちおとめ行って、一番こう親しみやすいやつ行って。
じゃあ、まずじゃあ、はい、とちおとめがいただきます。
とちおとめね。
うんうんうん。
はいはいはい。
はい。これはまあ、基準として。
じゃあ、それの一番じゃあ、なんていうの、高級品としてアマを言ってみ
る。はいはい、アマを言ってみましょうか。粒がね、大きくて、売れてますね。
うん。
うん。
どう？
あ、でも思ったほど甘すぎない。
え？
甘すぎない。
甘すぎないって何？
甘すぎない。
あ、ちょうどいい。
ちょうどいい。これちょうどいいですね。
じゃあ、フルーツとして甘すぎてもあれっていうことですか？
そうですね。なんか甘すぎちゃうと、甘いことばっかに気がいっちゃうんですけど、これはなんか落ち着いて食べられる感じしますね。
ほ
う。うんうんうん。なんかこう、甘いとかじゃなくて、その、果肉をなんか楽しめる感じが。
あ、なんかそれっぽいこと言ってますけど、本当？
そうそうそうそう。ちょっとじゃあ紅ほっぺもね。
あ、紅ほっぺ？ビザン？
ビザン。
はい。
うん。これ割と身がしっかりしてます。なんか柔らかさというよりは、結構果肉が硬い。
これでも時間を置いたら柔らかくなっていくんじゃない？
そういう問題ですか？
じゃあラストに桜桃いちご。
これね、まだね。あの、まだ数件、ま、数件しかないという
ね、そう、限定品ですよ。ね、言うなれば。
いただきます。うん。これが一番甘いです。甘さで言うと。
本当？
うんうん。
もう一回食べてみようかな。
桜桃いちご。
まあ甘いけどさ。
僕の総括というなれば、桜桃いちごはもうすごい甘いんで、甘いの好きな方おすすめです。紅ほっぺは、あの、身がしっかりしてるんで、歯応え求めてる方には。甘王は甘すぎないんで果肉がしっかり味わえるかなっていう感じですね。
はあ、
はい。じゃあ、
今日は。
今日のレポート
は。一応採点あるのか。
採点ありますんで。
じゃあ私、内山のレポートの採点お願いします。
はいはい。ですね、本日のレポートは。
55。え、半分いきました？
半分。
逆にですけど。
いや、でも逆に言うと、結構難しかったんです、これ。
うん。
やっぱ素材って難しいですね。ね、料理じゃなくて素材って難しい。
もう次、人参とかしかないですよ。
もうなんか
。人参とか言われても困るよ。
ああ、でもそういうのやりたいじゃないですか、なんか。
ええー、よくやってる。人参食べ比べ
人参じゃないですけど、なんか玉ねぎとかを、あ、大根とか生で食ってるとするじゃないですか。
オニオンスライスとかで。
そうそうそうそう。なんかああいうやつやりましょう、じゃあ。
いや、無理だよ。
まあ、今日ね。
今日これすごいよ。
まあ、確かに難しいね。いちご。
これは、次回もよろしくお願いしますって書いてあるけど、これ。
次回もそうですね。まあ、ちょっと頑張ります。
というわけで、クールドッグプレス、本日は旬のいちごをまとめてご紹介しました。まあ、結論としては全部美味しいっていうね。皆さんの身の回りで今話題になっている情報やトレンドがあれば、ぜひ番組までお寄せください。以上、クールドッグプレスでした。内山聖輝のワンクール。思春期の痛み。こちらは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネームかほさん。私が中学生の頃体験したホワイトデーの切ない思い出を聞いてください。私には小学生から中学生にかけて4年間片思いしていた男の子がいました。同じ塾に通っていた他校のサッカー少年だったのですが、4年間毎年バレンタインをあげていました。当時はまだ付き合うなんてこともよく分かっていない年頃だったので、好きとも伝えず4年間チョコを自己満足でしたが、あげ続けていました。4年目のホワイトデー、彼からお返しをもらうときに、ずっと僕も好きでした、付き合ってくださいと告白されました。その時はもう叫び出しそうなぐらいの嬉しさに包まれました。しかし私はなんとその一週間後に転勤が決まっていました。結局当時は携帯も持っていなかったので、私たちは連絡先を交換することもなく、もうあれから一度も会っていません。転勤っていうのはあれでしょうね。親御さんの転勤でしょうね。なるほどね。一度も会ってないと。まあ、いつものね、感じで受けるならば、彼が今もまたかっこいいかは限らないよっていうことでね、気にしないっていうことですけど、そう言ってももう今日で63回目ですか？ですからね、もうそんな同じような返しをし続けてもね、聞く価値のないラジオですからね。だから、 いい思い出ですね。とてもいい話でした。みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこうした思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日はね、いちご食べ比べというね、史上最高に謎の企画が行われましたが、でも一応あれですよ、前食べ比べ企画なんかやった時に頬張るからいけないんだっていうね、この番組のプロデューサーの内田さんという人のね格言が出たのでね、一口ずつ食べていった結果、今こうねいちごの残骸というべきものがねテーブル上にこう並んでいてですね、ちょっとね行儀悪い感じになっていますけれどもね、皆さんもね興味持たれたいちごとかあったらね食べてみていただいてね今日ので伝わったのか分かりませんけれども、よろしくお願いいたします。番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく映画のような話、思春期にありがちな心が痛いエピソードを送っていただく思春期の痛み、そしてオープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう、今日やりましたね、内山さんこれで1分お願いします。すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。